いたしましてメッセージをいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、3章の5節から9節を読みいただきました。5節をもう一度読みします。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。パウロが書いていますこの手紙の中で、パウロとは何者かというふうに言うのは少し奇妙ですけれども、アポロとは何者か、アポロとは誰か何か、パウロとは誰か何かというふうに問いを立てて、そしてこの5節では仕えたものだというふうに答えています。でその背後にあったものは、アポロとパウロは仕えた人などではないと考える、そういうコリント教会の姿です。コリント教会の人たちっていうのは、最初の伝道者であったパウロ、そして第二代の伝道者であったアポロ、この二人を、両方ともみんな知っていたわけですが、その中で、どちらが上であるかということを議論し戦っていたわけです。ですから使える人だなどというそういう定義は、考えてもいなかったわけです。でこの2人の伝道者をめぐっての教会の状況というのは大変深刻で、教会が、いわゆる分裂した状態にありました。で今日の箇所より前ですが、1章の11節12節のところでは、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことですというふうに言われていますし、今日の箇所の直前の3章4節のところでは、私はパウロにつく、私はアポロにというふうにコリント教会の人たちが言っているということが分かります。ですから、最初の教会、本当に建てられたばかりの最初の教会の中に、パウロ派というふうに呼ばれる人とアポロ派と、パウロにつくんだとアポロにつくんだと、それぞれどちらの伝道者が優れてるんだろうかとか、どちらの話が立派で華やかかというふうな、人間的な思いが背後にある、そういう争いが最初の教会の中にあったんだということがわかります。で私たちはこうした他人の比較といったものを、あまり意味のないことだと知りながら、そのことに興味を抑えられないところがあります。でコリント教会の様子っていうのは、傍から見ると非常に滑稽なものに見えますし、それ福音とは関係ないんじゃないかというふうに言いたくなるような非常に残念な姿です。でけれども、こうしたあり方というのがなぜ出てくるのか、でその背後にあるものを理解し、私たちも気をつけている必要を感じさせられます。繰り返し私たちも、教会って何なのか、伝道者とはどのようなものかということを吟味していく、そういう必要があるからです。でコリント教会にこういう問題が起こった背景というか原因の一つっていうのは、伝道者をどう位置づけたらよいのか、伝道者をどう捉えたらいいのか、そのことを最初の教会であるコリント教会がよく分からなかったということにあります。で教会にとって伝道者をどういうふうに位置づけていくか、で教会の交わりをどういうふうに適切に保つかということは非常に大切でして、パウロはそのことをコリント教会に対して伝えようとしている、そういう箇所になっています。でその際パウロが使った言葉がこの五節のところの使える人、使えた人、使えたものという、そういう言葉です。で自分たちは まあ、伝道者であるけれども、パウロも私も二人とも主人ではないんだと、しもべなんだと、そして使えるものなんだと、神様に使えるのが伝道者だというふうにまあ言います。神様こそが主人であり、まあ、中心であるというところでは、二人の伝道者を比較して、まあ、どちらにつくかと争ったりするあり方は生まれないんじゃないかと。で、個々の伝道者をまあ持ち上げたりまた引き下げたりする、そういうコリント教会のあり方を、まあ、慎むべきものとしてパウロがここで指摘しています。伝道者自身の姿勢もまた問われるところです。で、ここでパウロは、まあ、自分のことをこう、まあ、支持してくれるそういう教会の人たちがいたわけですけれども、それを、まあ、決して良しとしないわけです。そしてアポロについてもまあそうなんですけれども、自分たちが持ち上げられることというのを否定して、私たちは神様にお仕えするそういうものなんだ、伝道者というのはそういうものなんだということをはっきり示しています。さて、そのパウロとアポロはそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものだというふうに五節では言われていたんですけれども、それを例えで表すのが六節のところです。で、主イエス様もよく例えを用いてお語りになりました。そしてその例えがとても豊かで、またイメージが大きく膨らむような意味深い、また人々の生活にとてもこう密着したものだった、とても分かりやすかったり、また多くの意味を含んでいたりという、非常にこう深い例えをイエス様はお語りになりましたけれども、パウロの言葉っていうのもそれと似たところがあります。六節のところです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。で、ここでは教会っていうものを木や草花のような植物、あるいは作物を実らせる畑に例えながら、植えたり水を注いだりという役割を示しています。で、確かにパウロの働きっていうのは植えるという働きでした。で、開拓伝道ですね。で、まだ教会のない町でユダヤ教の街道で福音を伝えて、まあ、信じる人が起こされていったと。そして教会が建てられていったと。で、ローマの信徒への手紙の15章の20節のところには、このようにキリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと私は熱心に努めてきました、それは他人の築いた土台の上に建てたりしないためですというふうにパウロが言っていまして、土台を据えるというか、土台の上に建てるということが自分の働きなんだというふうに語っています。で、それに対しパウロのその働きに対してアポロの方は水を注ぐ働きをしたというふうに、まあ、パウロは言いました。で、パウロの後の第2代の伝道者としてその仕事を引き受け継ぎました。で、アポロのこう働きっていうのはパウロの働きに比べるとより発展という意味合いのこう濃いものだったというふうに考えられます。で、二人の働きっていうのはそう、植える働きと水を注ぐ働きと違いますけれども、教会を立て上げるということではどちらも必要な一体の働きでした。ですからパウロにしてみると、アポロにつくと言ったり、私パウロにつくって言ったりするということが、そういうこと自体が語られるっていうコリント教会のあり方というのは、教会を建てる、一つの働きである教会を建てるという目的を見失っているんじゃないかということを、まあ、パウロ自身は非常に伝えたかったわけです。で、この大変有名な六節の言葉ですけれども、そしてここだけよく取り上げられることも多い、言葉ですが、この成長させてくださったのは神ですっていうのを、そのまま訳すと、神が成長させてくださった、そして今も成長させてくださっているというふうな、最初に神が、だからアポロはパウロは上、 アポロは水を注いだ、そして神が成長させてくださった、そして今もさせてくださっているというふうになります。で、その植えたとか水を注いだっていう方は過去形が使われていまして、こう過去においてパウロが働いた、そしてアポロが働いたってことをはっきりこう過去のある一点を表しているんですけども、この神様が成長させてくださったっていう方は今も神様は成長させ続けてくださっているってい う, こう今も影響が続いていることを表す、そういう形が取られています。それぞれの伝道者が過去においてそれぞれの働きを成したということは確かなんだけれども、その畑を継続的にまた究極的に最後まで運ばれ持ち運ばれるのは神様なんだ、神様ご自身なんだということが強調されています。私たちの教会はどんな植物、またどんな畑に例えられるものでしょうか。で、最近県内の耕作放棄地の話題というのを講演会で耳にしたんですけれども、でその方は、耕作放棄地としてこう耕すことがなされなくて、こう手を入れられなくなった場所を、手を入れてそこにこう作物を作ったり、なんていうか整然とした森を回復するというか、そういう働きをしている人でしたけれども、その耕作放棄地の問題っていうのは、その畑やその場所が、手を入れられなくって荒れてしまうっていうことだけではなくって、その外側にもいろいろな問題を引き起こすんだというふうな話を聞きました。で、私たちが、植物とか畑を気にかけて手入れするなら、それが手を入れられて荒れることはないわけですけれども、放っておけばすぐに荒れてしまうということは確かなことです。けどもまた人がどんなにきちんと手をかけても思うようにならないという、そういう場合もあるかと思います。パウロは教会を畑とか植物というふうに例えているんですけれども、その中で最終的にその畑を成長させるのは本当に神様ご自身なんだというふうに今言うわけです。そして、だからこそと言って七節のところで大切なのは神様だというふうに語っていきます。七節です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。教会っていう畑において重要なのは、神様なんだ、成長させてくださる神様なんだというふうに明言しています。で、やはりそのどうしてコリント教会がこの信仰から離れてしまったのかが気になるところです。で、その前の方の2章のところを見てみますと、コリント教会の人たちが十字架のキリスト以外のものに心を惹かれたという様子が記されています。そこに一つの原因があるというふうに思います。そしてまたコリント教会の人たちっていうのは、他の一般的なギリシャの人たちと同じようにこう霊的なもの、人間的な霊的なものによって自らを高めようとして、そしてそれを誇るというあり方をしたために、聖霊なる神様の働きを見失ってしまったということがあって、それが原因となっているというふうに考えられます。で、私たちは、十字架のイエス・キリスト、その贖いの福音にぴったり照準を合わせてぶれることなくいて、そしてそのことのために聖霊の働きをひたすら求めるというようでないと、このようなコリント教会と同じようなあり方に近くなってしまうということがあるのだというふうに思います。で、教会のことをそういうふうに語ってきましたパウロですけれども、この 神に仕えるもの、仕えたものというふうに語っているこのパウロとアポロ、それぞれのお互いの2人の植えるもの、また水を注ぐものの関係というのはどういうものかというのを語るのが8節です。で、植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。で、植えるものと水を注ぐものは一つなんだというふうに、まずこう自分自身とアポロの関係はそうなんだというふうに言います。植える仕事、また水を注ぐ仕事っていうのは当然別の仕事ではあるんですけれども、同じ目標を目指して一つのチームとして働いた、その上で一つだというふうに言います。で、そしてその後で自分の報酬を受け取るという言葉が続きます。で、報酬っていう言葉には、金銭的なイメージがついてきます。報いを受けるという訳もあるんですけれども、どうしてパウロがここに報酬の話を出すんだろうかというふうに思います。で、報酬というのであれば、そこには必ず報酬をこう受け取る側と、それを報酬を与える側が存在します。で、パウロはここで自分たちは報酬を受けるんだと、受け取る側なんだと、そして与えるものではないということを言いたいわけです。伝道者として働いた、で、それに対する報いというのは、それは人間からではなくて神様から与えられる報酬であるのだと、人からではなく神から報酬を与えられるのが、伝道者であったというふうに語っています。伝道者というのは、使えるものなんだということ、そして主人のために働くんだということ、そしてその主人から、神様から報酬をいただくんだということ、そのこうした点を教会も伝道者もわきまえていて、社義についても共通に理解していくことだというふうに思います。で、終わりの9節のところには、神のために働くという言葉がありました。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。この力を合わせて働くものというのは、実際には、力を合わせるっていう言葉ではなくて、私たちは神の道路者ですとか、神の助け手ですといった非常にこうびっくりするような言葉が使われています。私たちは神様と共同して働くものですというふうにも読めます。で、カトリック教会の聖書などでは、私たちは神と共に働くのだというふうな、そういう訳がなされていますけれども、おそらくここに書かれていますように、神様のために力を合わせて働く、神様のために共に働くという、そういうことの、そういう訳の方がふさわしいわけです。そして、これは当然ここで言われているのはパウロとアポロ、伝道者たちの話であるわけですけれども、ここに書かれている姿っていうのはキリスト者の姿というものを表しているというふうに思います。私たちは神のために力を合わせて働くものだと、神様のために共に働くものだということが言われています。最初の教会、1世紀ですね、コリント教会の姿からパウロがそのことを教えてくれています。時代は変わりましたけれども、私たちはパウロがここで語ってくれていますように、教会において、神様に仕えて神様のために共に働くものなんだということを教えられています。で、ここでは先ほどまで神の畑という、植えるとか水を注ぐというところで神の畑のイメージがありましたけれども、9節になりましてはっきりと神の畑という、そういう言葉が出てきまして、さらには、建物、神の建物であるという言葉も出てきます。 あなた方は畑なんだ、またあなた方は建物なんだという、とても不思議な例えです。で、建物というのは何もないところから築き上げられていき、立て上げられたらそこに人が住まうようになり、またそこで人がその建物を利用するようになって、まあ、生活したりそこで過ごしたりしていく、そういうものです。で、生活がそこで続いていく限り、建物の手入れや管理が必要となって、まあ、長い年月をかけて住まう人と建物とが一つになるというような、そういうところがあります。で、パウロは信仰者の生活を建物に例えて、神の建物だというふうに言いましたけれども、それは私たちが教会の交わりの中に入れられて、そこに住み、建物にこう組み合わされて、手入れをされて、建物に馴染んでいくような、そういう教会生活の姿を表しています。で、他にも教会を建物に例えて語る箇所がありまして、そこをご一緒に見てみたいと思います。エフェソの信徒への手紙の2章です。新約聖書の354ページです。エフェソの信徒への手紙2章の19節以下をお読みします。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。まあ、ここでは神様がその建物に住んでくださると、私たちは、キリストにあって神の建物とされていて、そしてそこに神様が住んでくださるんだということが言われています。イエス・キリストにおいて神様が罪ある私たちを許し、成長させてくださって、あなたたちは神様の建物だというふうに言ってくださり、またそれを建て上げてくださいます。で、信仰生活っていうのはこのことを繰り返し確認し、また感謝し、聖霊の働きを祈り願うものです。パウロは今日の箇所で神の畑、神の建物である教会ということを語りました。でも実際のコリント教会っていうのは、ずっと見てきましたように、そしてこれからも見ていきますように、非常に傷んだ教会であったわけですよね。そして、ここでも分かりますように、どっちの伝道者が優れてるかとか、そうやって教会が分裂していたり、自分たちのことを非常に誇っていたり、そしてその誇る背後にはこう他の人を見下げていたりっていうふうな、さまざまな問題を抱えていた欠けある教会だったわけですよね。けれどもパウロはそのイエス・キリストにおいてあなたたちは罪許され新しくされたんだということを語りながら、その神の畑じゃないかと、そして神の建物なんじゃないか、そうされてるじゃないかと、そのことを思い起こすようにっていうふうにまた語りかけているわけです。そして、成長させてくださった、そして成長させてくださっている神様があなたたちと共に住むんだという、そういうイメージも伝えてくれています。私たちの教会もコリント教会とはまた違う時代の、また違う状況の中にありますけれども、神様が、私たちを神の畑とし、神の建物としてくださっているというその御言葉をまた新たに聞くものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、日曜日このようにして幽霊杯を共にお捧げすることを許されまして感謝申し上げます。 主イエスの礼拝、また主日礼拝と守られて、新しい1週間の最初の日を礼拝の日として過ごすことができ、またこの幽霊拝から新しい1週間へと送り出されていますことを感謝いたします。パウロがコリント教会に向けて熱く語っているコリントの信徒への手紙1の言葉を聞いています。どうか神様、私たちもまたイエス・キリストによって罪の許しをいただいて、神様の畑、神様の建物とされている大きな恵みを共に賛美し感謝し、聖霊の働きを求めつつ、その御業を覚えて生きることができますようお導きくださいませ。神様のお導きによって、教会に連なるお一人お一人、また神様のお守りによって、それぞれがこの1週間を過ごすことができますように支えてください。御言葉による慰めと癒しが与えられますように祈ります。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。